どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に蘇られた死に期待しながら、御言葉に聞きたいと思います。今日の1分動画はですね、灰色の領域ということで、お願いします。
皆さんこんにちは。今日は灰色の領域の見分けです。カリスマの働きは神様の強力な力と栄光を表すものですが、同時に見分けが非常に重要になります。霊的な事柄を見るときに、明らかに神から来たことと聖書的に確認できることと、非聖書的、反聖書的であり神からでないと判断できることと、どちらかわからないこととに分かれます。問題となるのはどちらかわからない灰色の領域のことです。多くの間違いはこの灰色の領域に踏み入るところから起こります。どちらかわからない場合にはそのことに触れないことが必要です。たとえそれが白に近い灰色であっても、主にあって明確に確認できない限り触れてはいけません。はっきりと触れない、関わらないという対応を取ることが必要です。正しいか正しくないか判断するポイントは聖書にあります。聖書に書いてあること、聖書的な原則に合うことは私たちが触れて良い部分ですが、聖書に反すること、聖書的原則に反すること、また明確に確認できないことは決して触れてはいけません。神から来ている感じがするという感覚だけで判断するときによく誤りが起こるので注意が必要です。また聖書的な原則に合い神様から来たと思われることでも、聖書に書かれていないことは書いてあることに比べれば一般的に重要度が低いと言えます。例外はありえますが、これは一般的原則です。神様は本当に必要なことを聖書に書かれました。見分けのポイントは神様がどう思われているかです。私たちは聖書を土台として神様に祈り、聞いて見分けていきましょう。ではまた。
はい、ありがとうございました。見分けのことですけれども、これから、聖霊の賜物、カリスマの働きが、これからいよいよ本格的に教会を通して皆さんを通して現れてくると思うんですけども、その時になんかいろんなことが起こって、奇跡やいろんな現象が起こった時にですね、聖書にしっかりあるかどうかを確認してほしいと思います。で、聖書のあることはどんどん進めていいんですけれども、聖書で確認できなかった時はその起こったことは否定する必要がありませんけれども、それを押し進めない、ちょっと難しいことは普遍化しない、あるいはもう押し進めたりはしないということですね。その事実は否定しないけども押し進めないということですね。これがとても大事です。聖書にしっかり立つということをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。で、次のもう一つに行く前に、今日皆さんに一緒に祈ってほしいことがあるんですね。昨日5日から帰ってきた時ですね、まず17時46分にこういうラインがありました。エミ牧師からです。エミ牧師からね、感謝が起こりました。事故を起こし母が骨折したかもです。感謝ですと。まずいきなり事故の方法ね、感謝から入ってこないかですけどね。で、19時46分に感謝いたします。それぞれ違う病院に搬送されました。恵美牧師とお母さんとお父さん。私は足首右の軽い捻挫と胸の打撲、打診です。打撲ですね。母親が一番すごくて、救急の方が腕を骨折するだろうと言っていました。気分が悪く吐きがあると、中央は後部座席でおでこにたんこぶができてしまいました。できていました。詳しいことは分かりません。今両親の病院に向かっています。とても感謝しています。また何か分かりましたら連絡します。デニシエミ。それから21時43分にまた連絡が入りました。感謝いたします。お祈りをありがとうございます。中央は頭のたんこぶと打診で今タクシーで自宅に帰しました。私は今から、母は今から手術になります。88歳です。手術はもう昨日の夜ですね。左手首の複雑骨折で、今日は骨の消毒をするそうです。骨は筋に弱く十分に消毒が必要とのこと。その腫れが引いてから後日骨折している2箇所にプレートを入れるようになるのではとのことでした。父親も私も、打診、打撲ですね、が後日後遺症となるかもとのことで。手術が守られるように、後遺症にならないように、車は廃車になると思います。とても感謝しています。車に関しても心がなるように、 相手の方も搬送されたので状況が分かりません。その方も速やかに癒されますように。相手が優先道路だったので私の方が悪い状況になると思います。徹底して感謝できるようお祈りいただければ感謝です。よろしくお願いいたします。デニシエミ。そして夜中の0時37分、手術はどうなりましたかって言ってね、ラインをしたんですけど、ありがとうございます。先ほど終わりました。今ドクターに説明を受けました。骨の洗浄と固定をして 1,2 週間様子を見て、感染がなければプレートを入れる手術をするそうです。礼拝前の大事な時にありがとうございました。皆さんのお祈りを支えられています。今から帰宅します。デニシエミということなんですけども、すぐ牧師会ラインと祈りのミッションに連絡をして、九州の牧師たちと、それから夜祈りのミッションに連絡をしてみんなに寄ってもらったんですけれども、今おそらくヨハネ・デニシ牧師がメッセージされていると思いますが、礼拝していると思いますが、お母さんは入院中だと思いますけれども、ぜひお祈りください。ヨハネ・デニシ牧師もエミ牧師も後遺症が出ないように、それからお母さんがですね、そのこのあと腫れが引いてからプラテレということですから、そういうことは全てスムーズにいくようにと、守られるように88歳ですので、米寿ですね、88歳も迎えておられます。88歳ですので、やっぱり手術すると言ってもですね、その後のことが心配ですが、完全に守られるように祈っていただきたいというふうに思います。もう手術は終わったんですけど、このあとしばらく経ってからそのプレートを入れるということなんでね、守られるように祈ってください。昨日ですね、飯塚で絶体絶命が起こって、先週メッセージしたことですね、そこから逆転が起こるって話で、そっちに重きを導かれたんで、そこからすごいこう喜びと感謝を通して逆転が起こったって話をして、そういう話をしたんですね。で、もしかしたらこうそういうマイナスが今年ね、この御言葉だから起こるかもしれませんが、その起こった時に、そこから実はすごい今までよりもっと大きな神の愛と恵みを私たちは見ることができるって話を説教したんですよね。まさに何かそういうことなので、ぜひ覚えてお祈りしてほしいと思います。ちょっとお祈りをしますので心を合わせてください。天のお父様、事故が許されたことを本当にありがとうございます。どういう状況だったか私には分かりませんが、あなたは全てをご存知です。相手の方も完全に守ってくださり、速やかに癒されますように。お互いの保険会社が交渉すると思いますが、円滑に行って、そして本当にその全て保険でカバーできるように守ってください。お母さんが手術をいたしました。88歳ですけども、守ってくださって本当に感謝します。この後の回復が非常に早くて、お医者さんも驚き、その2箇所プレートを入れる時も本当に神の手の中で無事に安全に行き、願わくば奇跡によって癒されてしまいますように。そしてそのプレートを入れるにしても本当にスムーズにいって、お医者様、どうぞお母さんがこれによって体が痛んだり苦しんだり後遺症が出たり、そういうことは一切ないように完全に癒して回復させてください。特にご長男の直樹さんに、このことを通して神様が生きておられることを逆に知ることができ、彼が教会に戻ってこれるように、信仰を取り戻せるように主が働いてくださり、お母さんの一番の願いに応えてください。そして本当に完全に癒され回復しますように、神様、特別な御手を持って導いてくださいお願いいたします。今ヨハネ牧師は説教されていると思いますが、ヨハネ牧師とエミ牧師を共に後遺症から完全に守り、打撲したところを本当に癒してくださり、おでこはたんこぶができたから帰ってよかったと思いますが、後遺症がないように、また体も完全に守ってください。お二人とも一切後遺症がないように、打ったところは本当に手が遠いて、もう完全に癒してください。痛みが取れ、根本から癒してください。内側も完全に治してください。イエス・キリストによって、今キリストの名によって、イエス様がそこに解いてくださり、イエス様の名によって、デニシエミ牧師、ヨハネ・デニシ牧師に癒しを宣言します。一切後遺症がないことを宣言します。そして、イエス・キリストによって、デニシ・松代姉妹、奥様の上にイエス様によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、骨を完全に元通りになれ、骨を完全に元通りになれ、元通りになれ。そのあなたは癒し主です。このために十字架にかかってくださいました。十字架でこの全ての痛みと傷を負われました。その十字架を見上げます。十字架の血潮を注ぎ完全に癒してください。心を合わせて私たちに祈ります。電子末用主人を完全に癒してください。イエス様の名によって、十字架の血潮の力によって聖霊を注ぎます。癒されよ、完全に癒されよ、骨を完全に新しく創造されて元通りになれ、若返って完全に癒されよ。イエス様、ありがとうございます。 このことを通してどうぞご長男の直樹君がイエスさんを信じることができるように、信じていると思いますけども、立ち返ってこれるように、聖霊のバプテスマを受けるように、家族が一つにますますされるように、今もそうですがもっと深くされるように、一つになって祈れるように、どうぞ導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞ覚えてお祈りください。連絡が入ってきたらまた皆さんにも分かち合いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょうどベージュで、私の母が今度ベージュで、同じ年に生まれていてね、学年は一つ松尾夫人が上で、昨日もその話をしててですね、ところなんですけども、ずっと家事をしてこられてですね、それから僕主人もしてこられて、癒しの賜物がられた方で、たくさんの方が祈りを通して癒されたんですけども、ご本人がね、今度は癒されるようにぜひ覚えてお祈りください。でもう一つ見ていただきます。愛するあなたへは、今日はですね、トシア牧師のアトピーの癒しの時の話です。じゃあお願いいたします。
8年間痒くて苦しんだアトピー性皮膚炎が完全に治った。そしてイエスに触った人々は皆癒された。マルコの福音書6章56節。彼は生まれてすぐアトピー性皮膚炎になりました。症状は全身に現れ、毎日血が出るまで体をかきむしり、激しいかゆみと痛みとに襲われ苦しめられました。彼のお母さんは毎日病院に彼を連れて行き、薬を飲ませました。これが効くと言われれば何でも試し、何十万もする医療器具も買って試しました。でも何をしても治りませんでした。治療を受けて治ったと思っても、一日もすればまたかゆみが襲ってくるのです。彼は8歳、小学生になっていました。そんな時、彼のお母さんの姉であるおばさんが、教会に行けば治るよと言ったのです。お母さんは藁にもすがるように彼と兄を連れて教会に行きました。三人は教会でイエス・キリストの話を初めて聞き信じたのです。そして数ヶ月後、親子三人で洗礼を受けました。それから数日後、彼は体の変化に気づきました。体のどこにもアトピーがないのです。今回は薬が効いているなぁと最初は思っていましたが、一週間経っても一ヶ月経ってもアトピーは出てきませんでした。その時気づきました。洗礼を受けてから全くアトピーが出なくなったことに。イエス・キリストが完全に癒してくださったのです。彼は今30歳を過ぎ、お父さんになっています。あの洗礼の日以来、アトピーは一度も出たことはありません。完全に治ったのです。あなたがもし今アトピーで苦しんでいたら、教会に来てください。皮膚病や長い病気との戦いの中にいるなら、イエス・キリストのところに来てください。イエス・キリストはあなたを癒してくださいます。イエス・キリストはあなたの罪と病気を十字架で身代わりに引き受け、許し癒してくださいます。イエス・キリストの十字架と復活を信じるとき、あなたは身も心も新しくなります。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。トシア牧師はですね、 生まれた時からアトピーで、もう本当に苦しくて、朝起きたら布団が真っ赤、もう血にまみれているようでした。それでお母さんは本当に彼のために心を痛めて、真面目にあっちこっち連れて行ってですね、いろんな何十万もする療器具も買ったけど、ダメ、まあ、1日か2日ぐらい行くけど、まあ、ダメだったんですけども、洗礼を受けたその日から完全に治ったんですね。で、洗礼を受けたら治るって期待したわけじゃないんですけど、イエス様を信じて洗礼を受けたら、そこから完全に治って、今に至るまでアトピー性皮膚炎に関しては完全に癒されました。これはもう本当に見事な癒しですけれども、ぜひね、皆さんもそういうアトピーで苦しむ方はたくさんいると思いますので、ぜひいろんな方にシェアして分かち合っていただきたいと思います。その人にとってはまさに希望だと思いますのでね、伝えていってほしいと思います。はい、主にね、期待しましょう。あと今日第3礼拝でね、洗礼を受ける予定の方がいらっしゃいます。だから皆さんね、嬉しいなと思いますけれども、ぜひ皆さんもですね、覚えてください。それでは、で今日の聖書の箇所に行きたいと思います。使徒の働きの4章の5節からでしたけれども、今日はさっきも言ったように13節を中心に見たいんですが、実はこれは使徒の働きで2章でペンテコステがあって聖霊が臨まれて弟子たちが本当に作り変えられて、そして3章でペテロとヨハネですね。ペテロは、呪いをかけて誓ったペテロ、ヨハネは裸で逃げ出したヨハネ、歌ができそうです ね裸で逃げたペテロ、ヨハネと、呪いを受けて誓ったペテロ、この二人が本当に聖霊って変えられたら、今度は宮に祈りに行くときに、途中に生まれつき足にかなった人がいて、その人に、まあ、金銀私にはないって、なんかこっちが有名ですけどね、その後に私にあるものをあげようと言って、起きて歩きなさいって言って、車椅子の人が生まれつき、まあ、今では車椅子、生まれつき足にかなかった人が立ち上がって歩きます。本当に喜んで一緒に神様の宮に賛美して入っていきます。でみんな喜ぶはずなんですが、当時の宗教指導者たちはそれが面白くありませんでした。それで、まあ、人たちは捕まるんです。それが5節です。翌日民の指導者長老学者たちはエルサレムに集まります。そして大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンダル、その他大祭司の一族もみんな出席します。で彼らは7節、人たちを真ん中に立たせて、その、ね、奇跡を行った人たちを真ん中に立たせて、2人だけじゃなくて他の人も立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問した。つまり、まあ、誰の名によって何の権威によってこんなことをして、どんな権威でやったんだってね、神様は素晴らしく光ったことを喜ぶよりも、こう誰の権威によったんだって、まあ、自分たちの立場が脅かされるのが怖かったんです ね一緒になって喜べばいいのにね、それはできなかった。そしたらその時ペテロが言った8節、聖霊に満たされて、もう言うわけですね、民の指導者たち並びに長老の方々、私は今日取り調べている子ね、この病気の行った良い話題について、この生まれつかしの気のあった人を立たせる、その後もいっぱい奇跡をするんですけども、ね、それはその人が何によって癒されたのかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルの全ての人々をよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、ここです。あなた方が十字架につけて、またはっきり言うんですね、彼らに向かって。あなた方が十字架につけて、神が死者の中から蘇らせくださった、ならずにイエス・キリストの名によるんですと。つまり、十字架につけて復活しくださったキリストが、キリストの皆によるキリストがこの人を正してくださったんですよって、大事なことですね。人たちが自分でやったんじゃない、まあ、その前のところではね、人々がバーって来た時に、私の信仰深さによってやったんじゃない、イエス・キリストの皆がこれをしたんだって言ってますけど、ね、そこで一緒です。で、この一世の個人の言葉になった言葉、あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が一世の石だったというのは、この方のことです。この言葉は本来イエス・キリストを指し示すんです。で、あなた方というのは、この最初始めとする指導者たちが、家を建てる者たちが捨てた石というのは、つまりユダヤ人の指導者なのに、その彼らがイエス・キリストなんて救いにしゃない、こんなやつはいらない、殺してしまえと言って十字架で殺してしまった、そのイエス様が、その十字架がなく救いの土台石になった、その十字架が救いの土台となった、それがイエス様が救いの土台石、頭石になったということなんですね。で、この方以外には、これは2班と3班で役が違いますけどね、個人的には2班が好きです。ここは、この方以外には、イエス・キリスト以外には、誰によっても救いはありません。救いというのは永遠の命。で、永遠の命を与える方、永遠の命を与える方は、この地上のね、体の問題、経済の問題、お仕事や学業、人間関係、この地上のどんな問題でも救い、解決を与えます。でも、一番中心なのは永遠の命。これは、他には誰もいません。書いてありますね。世界中で、この皆、イエス・キリストの他には、私たちが救われるべきなとしては、どのような名も 人間には与えていないからです。釈迦もマホメットもアラーも、ね、どんな素晴らしい人も宗教家にはなるでしょう。でも永遠の命を与えることはできません。これはキリスト以外にありません。でキリストは永遠の命を与える唯一の方です。だからこの地上の問題も全て解決できる。この十字架で解決できない問題は何もないんですね。そのことをはっきり言ってるんですね。そして今日のところ、いいですか、このことを踏まえた上で今日のところね、彼らはこのペテロとヨハネは、彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、彼らはそのペテロとヨハネはね、あまりにも大胆なのを見て、また二人が無学な、無学ってのはね、バカなとか、まあ、大阪見てアホやなってそういうんじゃないんですね。これは正式な学も受けてないってことです。まあ、今流にうんと言いましょうか、学歴はないってことです。わかりやすく言えばね。学歴がなくても優秀な人いっぱいいるでしょう。そういうふうに学歴はない、しかし、ね、正式な学も受けてない、しかし普通の人だった、しかし二人がイエスと共にいたということが分かっていた。で今日二つね、一つはあんなに恐れていた、さっきも言って裸で逃げたヨハネ、そして丸裸になって逃げたヨハネ、そして呪いをかけて誓ったペテロが、こんだけ大胆にあなた方は十字架つけたって、でも神の神、そのイエス様なんだって、イエスキリストがないんだって、こんな大胆に言うようになっているのと、それと彼らは神が共にいる、イエス様が共にいるって、昔共にいたって話じゃなくて、今もイエス様が共にいるって、見えないけどいるってことは一人で分かった。それぐらい彼らの中に神様を感じた。みんなが、ね、否定してて何とかして破壊しようと思っている人でさえ神が一緒にいると思わざるを得ない、それがあった。ここなんですね、今日ここなんですね。弱かったペテロとヨハネがこんなに大胆になり、そしてイエスが共にいるって思った。まあ、それは聖霊が来たからなんですけども、我々はすでに聖霊が与えられてるんですね。で、彼らはその聖霊って作り変えられて、イエスが共にいたっていうことはみんなに分かったんですね。ですごいと思わないでください。いや、どの人にも今日聖霊が共にいるんです。イエス様を信じているなら。今日歌ったリフレッシュな、子供よりも若い人々よりも、人のうちにも聖霊はいるし、88歳の今、入院していらっしゃる、松尾さんの米寿の彼女にも聖霊がいるし、どの人にも聖霊がいるんです。イエス様を信じてたら、でイエスは共にいるんです。これはすごく大事なところなんですね。で皆さん信じてるんです。でもイエスは共にいるけど、そのイエスがこんなに力強く現れるっていうことに関しては、いやでも私はちょっと最近祈りが足りないし、ディボーションはネボーションだし給付金は出たんだけど、ちょっと十字献金忘れてるし、ね、ちょっとって言うかもしれませんけど、全部大事です。ディボーションも捧げることも全部大事ですけども、だから主が共にいるんじゃありません。十字架があるから共にいるんです。イエス様を信じたから共にいるんです。ただそれだけです。恵みなんです。そして絶対イエス様はあなたを捨てて離れないって書に書いてあるんです。あなたの罪はもう思い出さないって書いてあるんです。すごいですね。自分でも忘れないでしょ、なかなか。神様ごめんなさいって悔やためて、はい、されたと思うのに、なんかあってサタンはここら辺でブチブチブチって言ったらまたこう思い出したりするんですね。でもイエス様は思い出さないって言うから忘れてくれるんですね。これすごいですよ。天国行ってね、感動すると思うんですけどね。で主は一緒におられるんですね。で主が一緒にいたから、こんなに彼らは大胆になって、こんなことの働きが起こった。実際生まれつきの人が立ち上がったり、人々が驚くぐらい神の働きがあったり、こんなに恐れて彼らがはっきり語られる。そんなに変われたのは、彼らが姿になってキリストが共にいたからなんですね。でカトリック教会ではペテロとかね、ヨハネは聖人になっちゃいますけどね、成長した大人の聖人、二十歳なら聖人ですけど聖なる人の聖人っていうのは違います。彼らは弱かった。どうしようもない罪人だった。逃げていく弱さを持った人たちだ。でも、聖霊によって変えられたんですよ。だから聖霊によって変えられた人という意味なら、まあ、短くして聖人。でも、全員聖人です。そういう意味なら、聖霊によって変えられた人というなら。で我々は聖霊によって、みんな神が共にいるんですね。信じているなら、私と共に主がいて、主が共に働くと信じているなら、でも多くの場合ね、信じてるんだけど、私は不十分だから、主は十分私として働かない、そんなの私は無理だと思ってるんですね。これは不信仰です。十字架を引き下げてるんです。 十字架があるから死が止めてくれるから、私は全然親しくなくて不十分で悲しいぐらい罪深いけど、それでもその私と死は共にいて、その死は私を通して働かれるって信じてますか？その私を通して神様は賛美したときに人々に感動を与えてくれるって信じてますか？歌詞を間違えても忘れても聖霊を与えてくださると信じてますか？死が共にいるから、いや、これ大事なんですよ。私がこれだけ祈ったから、これだけ捧げたから、これだけしたからではなくて、本当に死を信じたので死は共にいて絶対離れない、その死が現れて与えてくださるって信じてるからなんですよ。で、今日ね、ちょうどこのあなた方家を建てる者たちに捨てられたいし、それが死の死だったというね、個人の御言葉のところなんで、ちょっと久しぶりに個人の話をしたいと思うんですけども、まあ、最近新しくはいっぱい来てますが、ちょっと今日古い人の話をします。まあ、血の気でもありますからね。個人に来る子どもたちはほとんどお父さんお母さんいませんが、ある場合はいるけど来る場合もあるんですね。ある兄弟がいました、ね、5歳と4歳だったんですけどもね。で、この子どもたちはプノンペンからメコン川を下って、メコン川を下ってね、1時間近く、それまた1時間近く車に乗っていく、とっても田舎の方の人でした。で、弟は裸ん坊でお腹が出ています、栄養失調で。でお兄さんは半を北切りつつめのズボン、下着はつけてます、ズボン半ズボンだけ履いても、いつ履いたかわからない、もう北切りつつめのズボンだけ履いてたんですね。で、この子たちはですね、お父さんがのんべえなんです。で、飲むと暴力を振るんです。で、お金がなくなると売り飛ばす。悲しいけどそういうことは世界中今でもあります。まあね、それで売り飛ばされた。こっからがちょっと信じられないんだけど、売り飛ばされた後、お父さんがお酒が切れて、でも正気に参るんですけど、しばらく経ってまたお酒飲みたくなったら、なんと売り飛ばしたその子供を取り戻しに行く。ここがね、ちょっと理解できないんだけど、そしてね、取り戻していく。それはね、申し訳なかったと思ったんじゃない、もっぺん飲むために別のところに売り飛ばす。ちょっとひどいですよね。で、それを繰り返した。それで村長さんがこのままじゃこの子たちはちょっとあまりにもかわいそうだということで、3番目の子供を産んで、その子も男の子だった、3番目の子供を産んで、お母さんは、亡くなったんです。 HIV ではありませんでした、幸いね。だから子供たちも HIV ではなかったんですけど、それで3番目の子供はもうお母さんが亡くなったので、生まれてすぐ私たちの石田西個人カンボジアに引き取られてた。それで村長さんがどうせなら石の方がいいだろうということで、うちの個人にお兄さんたちも引き取ってほしいって話が来たんです。で、そういう場合ですね、うちの個人の場合はまず行くんです。実際に話があっても、行ってみたら全然話が違ったってことが結構あるから、で、現実に行ってみましたら本当に話通りだった。そこにこのお兄さんと弟がいたんですね。で、前田さんスタッフと一緒に行って、そして行きましたらいたんで、ちょうど村長さんの家に。で、前田さん初めて会ったその二人に、まあ、名前を呼んだわけですね。まあ、オンラインしてますから名前を言わないでおきますね。まあ、ちょっとね、アリオとナジオとかね、すいませんね、例えばですよね、アリオ、ナジオとか、ね、すいませんね、男の子だからね、言ったとしても、そしたらね、初めて会った外国人の女性、まあ、日本人はクメール人にとっても似てますけど、初めて会ったのに飛びついてきたんです。まあ、お母さんが亡くなってて、母の家に帰ったのかもしれないけど、飛びついてきた。ね、でちょうどそこに、ね、飛びついてきて、ちょうどこうまつわりついてるときに、お父さんが入ってきたんですよね、ザーってね。まあ、子供をちゃんとお父さんもね、その時きちんと契約というか約束をちゃんと書いて、村長さんが保証人になって預かることになってるからね、保証人つけないと後で大変なことになるから、それで村長さんが保証人になって預かることになって、お父さんが来たんですけど、お父さんが来てその二人の男の子を見て、ね、言うわけですね。あ、アリオナジオってね。お父さんがね、子供の名前を呼んだんです。本当のお父さんですよ。ところがその子供たちは、本当のお父さんが来て、お父さんが呼んだとき、前田さんの後ろに隠れて怯えた目でお父さんを見て、絶対近づこうとしなかったんですね。これ現実の話です。で、個人をしているとお父さんがいない、もう亡くなっていないっていう子供たちは結構いますし、あるいはどっか行っちゃったってお父さんもいるんですけども、それもとっても辛い話ですけど、本当のお父さんに名前を呼ばれたときに、初めて会った外国人の影に隠れて怯えた目をしてお父さん見て近づこうとしないってのはね、別の意味でとっても悲しい、辛いことですね。まあ、そういうことだった。で、村長さんが保証人になってくれて、 そしてお父さんも確認を取って連れてきました。初めて見たプノンペン、うんと昔です。まだ1996年ぐらいです ね。もう今プノンペンはもう大都会になっています。かつてフランスのパリと言われましたけども、アジアのパリと言われましたけども、フランス領だったからね。でとってもシャイな街でしたけど、その頃はもうポルポトの影響でクメルリュージの暗い世界だったんですけども、まあ、車がね今ものすごいいっぱいありますけど、その頃はそこまで多くなかったけど、それでも走った。でその頃はね信号がなかったんです。今行ったらねきちっと信号がありますけど、当時のプノンペンは信号がないんです。1台も信号がないから車がもうぐちゃぐちゃなんです。対向車線に平気で入っていく。だけど誰もクラクション鳴らさないんです。クラクション鳴らしたらね怒ってきて、下手したらバーンと撃たれるんです。だから誰もクラクション鳴らさない。クラクション鳴らさないですごいのをね、こう、ふわっとこう、秩序なき秩序なく行くんです。天国に帰った平牧師はどんな車でも運転されるんですけども、ね、かって、そういう人たちの、ね、運転手してましたからね、どんな車でも運転できた人なんだけど、その彼がですね、カンボジアではできないって言いましたもんね。そこを前田さんは昔からずっと運転してるんですよ。すごいなんですけどね。そうだったんだ、ね。で、そして、男の子ですね、喜んだ喜んだ。車がいっぱいでしょ、バイクもいっぱいで、やっぱ男の子が喜んだ。特に弟はね、今もう卒業して車の修理工の会社のある責任者になってますけども、その本当に好きだったんですね。もう喜んだんですね。そして個人に来て体洗って服を着せました。日本人が送った古着、それでね喜んでね、初めて服ちゃんと着せてもらったからね。下着履いてズボン履くの初めて、ね、T シャツですよね、 T シャツも初めて、綺麗な T シャツ着たのね。えらい喜んだんですけど、その後5枚ずつねこう着替えを上げて、そしてこう棚に入れたんですね。このね幼稚園になるような棚があるからね。これと着替えがわからないんですよね、着替えって意味が。いや着替えはって言うから、いや着替えっていうのはこの服が汚れたらそれを洗濯するから、その時にこれはそのお兄ちゃんの、アリオちゃんの専門の服、こっちはねナジオちゃん専門の服ってこうね、これはこっちはアリオちゃんだけの服、すいませんね、こっちはナジオちゃんだけの服って言ってね、こうね言ったわけです。そしたら、ね、やっと理解したんで、生まれて初めて自分のものを持ったんですね。生まれて初めて、それでねもうえらい喜んでね、これ全部僕のって、全部5つもあるから5万円もあるから、そうだよって皆さん言ったらね、全部僕のって何回も来るんですって。だから全部そうだよって言ったら、もうニコッと喜んでね、まあ、個人に来た子供たちでね似たような教会から来てるからすぐ仲良くなる。遊ぶんだけど、昔の個人小さかったからね、遊んですぐまたね棚の前来るもすぐ小さかったから、で前田さんに指差してこれ僕のだよねって言うから、そうだよって言ったらね、だからニコーって言われてまたすぐ遊びに行く。その日一日に25、6回その、ま、棚の前に来てこれ僕のよって確認したんですよね。本当に嬉しかったんですね、そういう子供たちね。でところがね、それ10月なんです。その翌年の2月に私行ったんですね。私が言ったらね、私ちょうどお父さんの年格好に似てたんでしょう ね、 あね私にね近づいてこないんです。怯えた目をして、まあ私怖かった、あの頃怖かったかもしれないけど、でも怯えてこなかった。でね、ああと思ったんですね、お父さん年格好に似てるんだ。そしてね10月まで行ったのかな。その時は来てくれたんですけど、別に私は全然偉くないんだけど、まあ、子供からしてみたら前田さんが歓迎して迎えてるし、なんか個人の偉い人だろうと思って、まあ、半年もいれば1年近くいれば分かるわけですよね。それで気を使ってるんですね。分かるじゃないですか、気使ってることぐらい。なんとなく来ててなんかね、あんで子供に気使わせるの申し訳ないなと思ってね、あ気使ってじゃなくて本当に心から笑顔で私に抱きつけてきたらね、お父さんに対する傷が癒せるわけだから、あ嬉しいなって思って、特に長男の方が気になって仕方なかったんですね。そしたらですね、その次の2月、だから1年4回経った時かな、行った時はね、今度は本当に笑顔で飛び出てきたんです。それから特に長男と仲良くなったんですけど、本当に今度は変わってたんです。なんで変わったかというと、その数ヶ月ちょっと、ほんのその数日前に、前田さんは今は違います、ちょっと人が増えたりいろんなことがあってね、仕事が多くなって、昔は毎晩全員集めて、最後にね礼拝をしてたんですね。今は部屋ごとにやって、みんなで安守していくだけなんですけども、部屋ごとに集まってお祈りするんですけど、当時はみんな集めて最後にまず賛美歌を歌う、クメール語と英語と日本語でね。でその後前田さんがお話をするんです、聖書から大体。でその日はね、放蕩息子の話をしたんですよね、前田さんが。でもう皆さんよく知ってると思うけどね、前田さんはね、大人の前に話すとね、庄司太郎になるんです。庄司太郎って分からないだろう、動かない。 でと子供の前だとね、もう本当にね、やっぱ飯でしょうね。もう本当ににこやかに自由にこうね、こうね、もうやるんですね。で、その子供たちの前でね、あの話をした、報道の話をね、みんないいって言ってね、あの大金持ちのお父さんがいたのってね、そこに二人の息子がいてね、お兄さんと弟、お兄さんはとっても真面目な方で、この弟がですね、お父さんにね、生きてるのに言った。お父さん、財産を分けてくれって。で今は、聖殿分与っていうのがあります。私はいいことだと思います。だけど、当時はそんなのはなくて、イサヤの世界では、亡くなってから分けるのが原則なんです。で、亡くなる前に財産を分けてくれっていうのは、ちょっと言葉が悪いけど、早く死ねっていうのと同じ意味をするんです。とんでもない息子なんです、これね。ところがお父さんはね、分けてあげるんです、ちゃんと。弟の取り分をあげる。だ弟はもらった瞬間ですね、遠くに行くんです。なんで遠くに行ったかわかる。近くにいるとね、お父さんのね、影響があるからね、好き勝手できないんですよ。それで遠くに行くんですね、遠くに。そしてそこでね、放蕩断米するんですね、好き放題。で、皆さんね、お金があると人って寄ってくるんです。立場があると人はね、こう、手をこう、すりながらやってくるんです。でもお金がなくなって立場がなくなると人はいなくなります。その時いるのは本物の友達です。でね、こう放蕩断米でしょ、知らない土地 でお金がなくなりました、ね、人々は去っていきますね。でね、でも彼は指輪をはめてた。結婚指輪じゃなくてね、相続権のある子供だけがつけれる指輪で、大金持ちがつけた指輪だからすごく高価な指輪。その指輪をね、外してね、つまり息子であることを捨てて、それを売り飛ばしてまた放蕩断米するんですね。で息子であることを捨てた。そしたらね、そしてそれも多分生くなってすっからかになったちょうどその時に、なんとね、飢饉が来るんです。で、神様ってのは見事ですよね。ちょうどその時飢饉が来るんです。皆さんね、いろんな人のことを心配してますけど、あなたは頑張らなくていい。神様に委ねて祈っておいてください。神様が取り扱うというのはとことんやりますから。放蕩断米して何にもかもなくなった時に飢饉が来て、仕事を探しても仕事がない。やっと見つけた仕事が豚の世話です。ぶったまけたって言ってね、なんか豚の世話ってのはいいお仕事です、間違いありません。でもイスラエルにとっては豚って飼われた動物だから最悪の仕事ってことを意味しますですが、豚の仕事を畜産ではとってもいい素晴らしいお仕事です。だけどもイスラエルの当時の人にとっては豚っていうのは汚れた動物だから、豚の世話をするってのは最悪の仕事ってことです。しかも豚の世話をしても自分の部屋はなくて豚と一緒に寝泊まりをする。食べるものをまともに与えられなくて飢饉だから豚の餌を一緒に食べる。冗談ではなくてぶったまげたと思いますね。それでですね、着替えなんてない、もう本当にこうリッチだったのに風呂も入れない、臭くなる、服はボロボロ、靴も履かない、履くなし、豚と一緒に寝て、はっとあれは彼は気づくの、お腹も減ってきて、もうはっと気づくの、あれお父さんちは親父の家に行けば雇い人でももっとまともな生活してたって、親父はちゃんと雇い人に給料払ってたし雇い人でもちゃんと生活してたって、もう今更息子とらできないって売り飛ばしたでしょ、ね、でもちゃんと謝ってとにかく雇いの人にしてもらおう、親父のところに帰ろうってはっと気がつくんです。それでね、とぼとぼ帰るんです。最初ね、おそらくね、ここから推測ですけどね、こうね、家を出ていくときはね、もうお金いっぱいもらってね、やったーってね、もう早くね、この親の義の殻のところに行ってね、好き勝手しようと思ってね、もうね、もうこうちょっと太り気味でね、でもスキップがなんかあってね、はぁーっとこういう感じで上向いてね、こう行ったと思うんですね。ところが帰ってくるときはね、あ、こう画面が出てしまいましたね。帰ってくるときはですね、もう痩せこけて、ダビデ村上牧師がね、90キロあったのが65キロになったんですよね、病気だったときね。ちょうど今月号のコミュニティ書いてますけど、本当にショックでした。心が痛くてね、会うたびごとにね、キリキリ転がってました。今、本当に痩せましたよね。もうね、まあ、話出るからもうこれでしません、感動しますけど、痩せこけてね、これでもう匂いしてね、靴も履けず、靴ボロボロでね、とぼとぼ、ちょっと前かがみでね、とぼとぼ、こんな感じ全く姿形が帰ってきた。聖書はこう書いたんです。お父さんは 家の玄関に来て、遥か遠くに彼を見つけって書いてある。遥か遠くに彼を見つけって、息子がお父さんを見つけなくて、お父さんが息子を見つけ、遥か遠くに彼を見つけて、そして走り出すんですね。私ね、感動してたんで、いつも、いやすげえなと思って。ところがね、大学生の頃ね、思ってた、話ができすぎるってね。いや、いくらお父さんでもね、出て行った時とね、もう全然姿形は変わりね、なかり来ないと思うなと。やっぱりちょっとそういうところがちょっとやっぱりな、できすぎだよなとか思ってたんです。思った人いるでしょう。そう思ってたんです。でも私ね、子供が8人、男の子4人いるんですけど、まず長男が不登校になって、その後次男もなったんですけども、不登校になった時ね、すごく期待してた子供にね。で、長男は特に中1でね、1学期終わった後ね、いきなり2学期から不登校になったんです。成績も良かったし、陸上部だった、野球部入りたかったんだけど、日曜日、当時スパルタだったから日曜日休ませたから、団体競技だと他に迷惑かけるからって個人競技の陸上に入ったんですね。突然行かなくなった。で、怒ってもなだめても何しても行かなくなったんですね。それでね、次男もそうです、行かなくなったね、あるところからね。それで不登校してるときね、これ大げさじゃなくてね、やっぱねショックですよね、特にね。でこれでね、もうね、こう朝起きて手組んで祈るとね、最初にね、その不登校してる長男の名前、次男の名前出てくるんですよ。で、今みたいに携帯まだの子なかったのに、電話したらすぐにね、妻にね、どうしたって思って、まず最初にそのことを聞くんですね。で、大げさじゃなくてね、寝ても覚めても気になって仕方がないんです。いつもここにかかってるんですね。それでね、分かった、これお父さんね、きっとね、仕事行くたびごとにね、ふっと出て行った方を見てね、ああ今頃どうしてるかなって、世の中そんな甘くないって、大丈夫だろうかって、じーっとしばらく見て、で行った。で、帰ってきてまたふっとそっち見て、ああ今日は帰ってこなかった、でも明日帰ってくるかなって、大丈夫かな、生きてるかな、どうしてるかなって思って、毎日毎日忘れたことなかったと思う、大げさじゃなくて。私元気な子を結構ね、忘れたわけじゃないけどいいんですけど、不登校の期間はね、本当にね、特に最初不登校された時はね、長男次男あたりはね、ものすごく心に引っかかってね、もうずっと自分が責任だと思ったから、当時4分の3は日本中世界中行ってたから、いなかったから自分を責めてましたから、私がいなかったからそうなったと思ってたから、そう思って、もう本当にいつも気になってた。でお父さんずっと気にしたと思う。分かったんですよ、自分は父親になって。分かるんです、そんな姿形が変わろうとね、こう遠くにね、あって見た瞬間ね、あれは息子だって、あれはあれよ、次男だから内情になるか分かるんですね、分かるんです。ずっと心にかけて愛していると分かるんです。私今確信してます、お父さんね、本当に分かったんですよ。分かった瞬間ね、お父さんね、走り出すの、ブワーって。でこれもね、皆さんね、私若い時は何とも思わなかったけど、自分がね、ある年齢から走れなくなったんね、最近はもう白馬やりませんけど、昔白馬でね、ソフトボール上がったでしょ。あるところまではね、負けん気が強いからね、一生懸命走るんですね。だからね、あるところ走ると息が切れる。でもそれで負けん気が強いから走ると夜寝れない、まともに息がこうなって。だから私がバンって打ったらね、イタヤジュニアがバーッと走るいや本当あるところそうなった。走れない、本当に走れないんです。早くも歩けないんです。昔は歩くの早かったですが、東京でいたから、青春時代を、早くのが早い、東京で歩くのが早いから、すごく早い。階段でもサササっていく、どんな人もいてサササって抜けていくの、それに快感を覚えたけど、できないようなことは、本当に死んでは歩くと、早く歩くと。だからお父さんね、年取ったと思うんですよ、走り出すんです。もし私が今お父さんの立場だったら走ると思います。夜のことは考えない、息が切れてもどうでもいい、見た瞬間走り出すと思う。あれね、自分の体のことよりね、帰ってきたから嬉しいんです。だって息子さんがですね、大学のことでですね、進路のことでですね、で連絡なかったから、息子さんから祈って連絡来た時ね、泣き出したお父さんがいましたけど、よく気持ちが分かります、痛いほど分かります。走り出したんですよ。そしてね、走っていってね、息子はね、ボロボロですよ、靴も履いてない、臭い匂いがするんですよ、匂いってつくんですよ、知ってます。とはね、息子に、ね、抱きしめるんです。抱きしめるって簡単だけどね、お父さん金持ちだから普段着でもとっても高いのです。小渕美智子さんがね、思わず笑顔になってしまう話なので、昨日やってます、面白い話してるから聞いてください。 服の話してるから面白いですよ。でね、普段着でもすごくいい高級なものです、ね、お金持ちだから。だからもしいい服だったらすごくいい服です。とってもお金が高い。私たちは何枚500円とか300円というバーゲンの服しか買ったことないけど、そういう人たちは1枚何万円、下手したら何十万円ってね、セレの服ですよね。そういう服をね着てるんですけど、走って行ってね抱きしめる。抱きしめたら服に匂いつくでしょう、汚れがつくでしょう、もうアウトですよ。でも思わず走ってね立ち止まって服を脱いでから抱きしめたとは書いてない。いや皆さんどうもかしらけど、私はね自分が中になってねすごくわかるんですよ。抱きしめたら服パーですけどね、どうでもいいんです。本当に愛している人はね計算超えるんです。計算でなんか動きません。計算で動いてる間は愛じゃありません。損得なんて超えるんです。気がついたら走ってた、気がついたら抱きしめてた、よく帰ってきたなって言って抱きしめたんですね。もう服アウトですね、関係ない。でよって言うんです、まあ、順番ちょっとね順番通りあえて言いませんね。一つ目はね、靴を履かせろってね、まあ個人の子供と似てますよね、靴履いてない、靴履かせろって言うんですね。だから上等の上着を持ってこいって上着を着させられる。それからね、すぐに変化をしろってね、こう大歓迎。長崎だったらしっぽくりよりかな、あ、子羊をほぐれって、子羊をほぐれって向こう当時の最高のもてなし方。フィリピンの場合だったら豚の 丸焼きね、豚ごと豚のまま ね、長崎だったらしっぽくりよりかな、安いコースじゃなくて一番いいコース、ね、そういう感じ。ところがね、一番私が感動するのはね、抱きしめた瞬間ね、息子が言うんですよ、お父さんごめんってね、ね、私はあなたに対して罪を犯し、天の地の神に対して罪を犯したって、まあ、バイネシタンスが言うんですけども、でこういうんです。雇い人でいい、雇い人の人にしてくださいって、雇い人って言うんですよ。まあね、こう、指輪を打っちゃったからね、抱きしめた瞬間、お父さんはね、指輪がないことに気づく。気づいた瞬間、指輪を打ったことぐらい分かる。ところがね、息子はだからね、雇いの人でいいって言ったんです。ところがお父さんはね、言うんです。本当のしもべに、本当のしもべにね、雇い人というか、ね、すぐに指輪を持ってきてはめろって言うんです。これがすごい感動するんです。息子の方もお父さん、息子ではないね、もう雇いの一人でいいから、もう放蕩断念してとんでもない、もうね、もう本当失礼ばっかりして、本当ごめん、もう本当休みでいいからって言ったら、抱きしめてしまう。指輪をはめろって、何言ってんのお前って、お前は俺の息子じゃないかって、お前が何をしようとどうなろうとお前は俺の息子で変わりはないって言って、指輪をはめろって言うんですよね。知ってます、不登校になるとどうなるか。評定不能ってなるんです。1学期と2学期は、あ、先生ですね、3学期は仕方がないからで、まあ、ある程度推測でつけてくる場合もあるけど、ずっと休んでる場合はもう1と2が並びます。すごく期待してた息子たち、とってもいい成績だったのに評定不能、最後はもうガタガタって、ね、それを見た時のお父さんのショック。私は教育パパだったからね、世界中がお前はバカだと言っても私は言いません。いや、お前は神が与えた俺の息子だって、そしてお前には可能性があるって、神が与えた能力があるって、神が与えた人生は絶対お前は祝福されるって、世界中がバカだと言っても俺はバカだではない、いや、お前は素晴らしいって、当たり前ですよ、私の息子だもん。イエス様はね、ここが神様ですけどね、お父さんを抱きしめてね、指輪をはめろって、お前は今でも俺の息子だって言ったんですよ。このシーンがすごい感動。でその話をしてね、麻耶さんがね、子供たちにね、もう感情入れてね、麻耶さん子供の間であるから勝手に手ぶり無理でね、お父さん言ったのよって言ってね、でこう教えてもらいました。こう来たんですって、こうやって前鏡になってね、両手をこっち持ってきてね、みんなごめん、みんなお父さん、このお父さんのこと好きってこう聞いたんですね。それではね、ってこう麻耶さんに教えてもらった。それではみんながね、大好きってこう両手挙げたんですって。でちょうど前にさっき言ったその兄弟、長男と、弟と兄がいたん。で弟の方はやっぱりね、よく覚えてないんでしょう、幼くてね、片手挙げたんですって。はーってみんなに言われて、はい、好きってね。だからね、兄貴の方、5歳だった兄貴の方はね、手挙げない。えっ、見たらね、じーっと前田さんを見て手挙げない。だからね、前田さんはどうしたの、ありようですねどうしたの、ちょっと本名言いませんね、オンライン生がどうしたのって言ってね、そしたらね、はっきり言ったんですよね。お父さんなんて 大嫌いだってはっきり言ったんです。おいで前さんね、思い出した、あこの子は殴られて売られて、ね、来た子だって。弟のはまああんまりないんでしょうね、けどもこのお兄さんはよく覚えてる。それでね、まあ、手挙げれた子はもういいから他の若に向かして、当時小さな子、今の子も大きいけど当時の子に小さかったから二部屋しかなかったけど、隣の部屋にすぐ連れてってみんなと話して、でいつも言いますが、傷んでる子供、傷んでる人に上から話しちゃいけません。こう膝を折って、その子よりも目を自分の、ね、目線を下にして、ね、こうやって膝を折って目線を下にして下から話しかけました、ね、アリオちゃん聞いて、ね、お父さんはねって、本当はあなたのこと好きだったんだけど、いろんなことがあってね、いろいろね、そうできなかったのよって、でこう言ったの。でもねって、もう一人お父さんがいるのって、それは天のお父様、天のお父様はね、あなたのことをね、アリオちゃんのことをねそういうふうに、ね、今のお父さんみたいに愛してくれてるのよって言って、じーっと彼の目を見て、それから言いました。このお父さんのこと好きって聞いたんだ。それはね、彼がねすぐ答えない、じーっと前田さんの目を見返してて、しばらくだって言ったんですね。うまかった、そのお父さん大好きだって言ったんですよね。それでね、前田さんがねぎゅーって抱きしめたんです。それがあって、しばらくだって私が言った時、この人子は私に飛びついてきたんです。私この子と特別な関係になったんです。その後行くたびごとにブランコに乗りました。個人である、でよく話をしました。ではっきり言いました。私は I love you って意識して、 I love you って、ね、だからもう一つね、何色が好きって聞いたの。今はね、今はフランスのアジアのパリで言われるのふさわしい、もうカラフルです。みんなもう本当にカラフルな景色でいます。もともとアジアのパリだから。でもその頃はね、ポルポトの影響があって暗かった、本当に暗かった。街全体はもうみんなの着てる服も暗かった。彼に聞いたらね、オレンジって言ったんですよ。明るい色、オレンジって。なんか感動しました。で何にした、何の科目が好き、サブジェクトですね。どのサブジェクトが好き、サブジェクトが好きか、科目が好きかって言ったらね、クマール、クマールってクメール語ね、国語、クマールとアーティスト、アート、芸術 ね、この2つが好きだって言ったんです、ね、でね、ああそうって言ってね、それで ね、確かに絵を描くのうまかったからね、よく言いました。You are artist ってね、君芸術家だねってね、似たかと笑うんですよね。で最後帰るときね、ちょっとシャイだからね、みんながわーって来るけど、みんながわーって来ると来れないんですよ。ちょっと遠目にいるんですね。だから私もね、遠目で見てね、こう手を振ってね、さよならするんですけどね、目と目で話せる関係になったんです ね、 あね、じゃあねって言ってね、こうね、話せた。お父さんの年格好なんじゃない、私とそういう関わりになったんですね。でね、彼は癒されたんですね。で、はて、前田さんが癒したんじゃありません。前田さんのうちに住んでいるイエス様が神様の愛を語った時、神の愛が流れたんですね。あなたのうちにもイエス様が住んでいて、あなたを通してあなたの近くにいる人、離れている人に神は働かれますと信じてますか。いや、私がいるとね、つまずきばっかり与えて、私はいない方がいいんですっていうのは日本人の謙遜です。全然謙遜じゃありません。不信仰です。悔やためてください。許されますから。信じましょう。私は本当につまずきを与えてしまうぐらい弱く不十分で足りないし、どうしようもない罪人だけど、十字架があって許されて、イエス様におられる。そのイエス様が働いてくれる。こんな私を通してさ、イエス様は働いてくださる。そして前の人々に神の愛の素晴らしさ、神様が生きて働く奇跡を表してくださると信じるんです。頑張るんじゃなくて信じるんです。教会に来てまで、日曜日まで、月から土まで、月月火水木金金、世の中で一生懸命働いて、一生懸命勉強して、教会に来てまで信仰に頑張れ頑張れ頑張れ日本信仰頑張れって言われたらどうするんですか。福音なんです。福音っていうのはイエス様が成してくださるってことなんです。鍵は信じるんです。勝ち取るんじゃないんです。イエス様が十字架してくださったってことを信じて、あ、主がいてくださる、この主が本当に私は不十分なのに、こんな私を通して働いてくださる、私の手は何も力がないのに働いてくださる、私は欠けだらけなのに、その私を通して働いてくださる、愛が流れていくって信じるんです。イエス様が共にいるから。ペテロたちは聖霊が来た時、聖霊に出されて信じるものに勝った、恵みに来るものになった。だから彼らを通して奇跡が始まったんです。今日を境に皆さん、恵みに来てください。 信じましょう。お互いのうちにイエス様いるんだから、お互いを通して主が働かれることを。でね、でこのイエスが止めたのと人々は言ったって、あなたを見てたら神様本当にそういうなって、だって本当はそうなんだから、人々がそう言わざるを得ないような神の働きが起こりますと信じてますか、と信じてますか。信じるんです。いやそれにふさわしくない、もう言わなくて分かってるって今早すぎたかな、いやもう全然ふさわしくないって。ふさわしくないですよ、あなたも私も。情けないぐらいふさわしくないですよ。どうしようもないぐらい罪人ですよ。なん情けなくて涙がちょちょ切れるのを超えて、もうなんかちょっともうなんなんかもうもうちょっと言葉にならぐらいどうしようもないですよ。でもキリストは離れません。十字架があるから、復活されたから。そのキリストが働いてくださると信じてますか。私は信じてます。足りない牧師ですね、開き直りじゃないですよ、足りない牧師だけど、神様がその私を通して働かれると期待しています。信じてます。祈るときだから期待してます。きっと癒しが起こるだろうって、祈るときはきっと答えるだろうって。あのね、このね、恵みによって生きるんですね。その時にね、神が本当にあげて人々やります。ああそこにはキリストが共にいるって、あそこに行ったら何が起こるのって、これからねそれが始まってくるって、ね、それをねどうぞ覚えていてください。お祈りします。天皇様、御言葉をありがとうございます。今日はよく知っている個人の子供たちの話をしましたけれども、一人一人が本当にその神様愛の中で神様生かされたものです。どうぞ彼を作り変えられた主が同じように私たち一人一人を作り変えて、あなたの栄光を晴らしていってください。神様、今彼はもう 社会人になって、本当に神様どちらもプロンペンで元気に働いていますけれども、あなたは人々を作り変えられます。私の前の人々もどうぞその主の働きを共に出るように導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天父様、キリストイエスによって恵みの台に出てまいりました。一人の心の叫びと願いを聞いて、主が触れてください、与えてください。イエス・キリストによって心と体を完全に癒されよ。脳梗塞の後遺症をイエス様と完全に治れ。関節に触れてくださり、イエス様と癒されよ。すごく睡眠不足で疲労が溜まっていて過労になっている方は、この過労と疲れを取ってください。今聖霊様リフレッシュしてください。睡眠不足です、でもリフレッシュしてくださって、十分眠った後のように完全に疲れを取ってください。イエス様って聖霊を過ぎます、聖霊を過ぎます、聖霊を過ぎます。イエス様リフレッシュされなさい、リフレッシュしてください、癒してください。あらばらばらばらばらばらばら、恐れを取ってください。胸にある圧迫、イエス様って消えてなくなれ。薬を飲むことは悪いことではありませんが、あなたは薬を頼っています。私において頼みなさい。私において頼むとき、同じ薬でも全く変わります。また私において頼むとき、薬が必要でなくなるものもいます。イエス様、不信仰を断ち切り、あなたに全面的に頼ませてください。イエス様ありがとうございます。感謝します。長い間待ってきたことがあります。それに対する答えを具体的に表してください。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、 父なる神の愛、聖霊の差し交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせ